ただいまより2023年9月17日第三主日の礼拝を始めます。545番。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるもとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。朗読文32、朗読文32、詩139編。主よ、何時は我を探り我を知りたまえり。何時は我が歩むをも我が不思をも探り出し、そは我が下に一言ありとも、何時は前より後ろより我を囲み、かかる知識は糸をくすしくして我にする。我いずこに行きて何時の御霊を離れんや、我天に昇るとも何時かしこにいまし、我あけぼのの翼を借りて、かしこにてなお何時の見て我を導き、暗きは必ず我を覆い、 何日の見舞いには暗き物を隠すことなく夜の昼のお得に輝ける。神よ、何日のボロボロの身思いは我に尊きこといかばかりぞや。我これを数えんとすれども、その数は砂よりも多し。神よ、願わくは我を探りて我が心を知り、願わくは我に横島なる道のありやなしやを見て、賛美歌11番。解読いたします。今朝の聖書は新約聖書ルカによる福音書3章7節から20節までです。ルカによる福音書3章7節から20節まで解読いたします。そこでヨハネはバプテスマを授けてもらおうとして出てきた群衆に言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどという考えを起こすな。言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。そこで群衆は、では私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。ヨハネは、下着を2枚持っている者は1枚も持たない者に分けてやれ、食べ物を持っている者も同じようにせよと答えた。徴税人もバプテスマを受けるために来て、先生私たちはどうすればよいのですかと言った。ヨハネは、規定以上のものは取り立てるなと言った。兵士も、この私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。ヨハネは、誰からも金をゆすり取ったり騙し取ったりするな、自分の給料で満足せよと言った。民衆はメシアを待ち望んでいて、ヨハネについてもしかしたら彼がメシアではないかと皆心の中で考えていた。そこでヨハネは皆に向かって言った。私はあなたたちに水でバプテスマを授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちにバプテスマをお授けになる。そして手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。ヨハネは他にもさまざまな勧めをして民衆に福音を告げ知らせた。ところで領主ヘロデは自分の兄弟の妻ヘロディアとのことについて、また自分の行ったあらゆる悪事についてヨハネに責められたので、 ヨハネを牢に閉じ込めた。こうしてヘロデはそれまでの悪事にもう一つの悪事を加えた。そこまでです。祈祷いたします。在天の至善の神様、皆をあがめ賛美いたします。新しい週を迎えて、まず最初にこの御堂に集い礼拝を捧げることが許されましたことを感謝いたします。最近の天候の変化に気を使いながらも、この7日間の旅路をつつがなく過ごすことができましたことを感謝いたします。今年はこれまでに何人かの先輩方を天に送りました。この世での務めを終えて、あなたの身元へと旅立って行かれました。残された私たちには別れの悲しみが溢れています。しかし先輩方の信仰の歩みははっきりと越谷教会の歴史の中に残されております。今私たちはその残された後を継いで先への道を進もうとしております。どうか緩むことなく、しっかりと引き継いでいくことができますように、私たち一人一人を導いてください。ともすると私たちは自分の力に頼ってしまおうとする時があります。どうか本当に頼るべき方のもとへと変える道を選ぶことができますように、愚かな思いに溺れることなく、いつもあなたを見上げ、あなたに従う信仰を持つことができますようにお支えください。本日は長らく越谷教会で講師をしておられます谷口ご夫妻を会員として迎えることができますことを感謝いたします。ここまであなたがお導きくださいましたことを心から感謝いたします。また清水義弘伝道師が無事に宣教試験を通り、正式な牧師として歩み出すことができますことを感謝いたします。ここまでの道のりはいろいろありましたけれども、すべてあなたの御心によって清水先生を助け導いてくださいましたことを感謝いたします。これからの道をどうか祝福し、新しい道へと進むことができますようにお祈りいたします。この世では地上で起こる戦争も争いも殺戮もいろいろ静まることがなく心を痛めております。どうぞ神様、この痛みを鎮めてください。人々の中に愛が満ち溢れて、互いに助け合い支え合って進むことができますように、平和の世界が来ますようにとお祈りいたします。今心の内に悲しみを抱いているもの、悩みを抱いているもの、また肉体に痛みを持って苦しんでいるもの、必死に試練に耐えているもの、それぞれをどうぞ慰め、癒し、励ましてください。いつも無限の愛を持って、限りない愛を持って一人一人を支えてくださる主を信じて歩むこともできるようにしてください。今朝御言葉を取り継いでくださるスカ牧師を聖霊で満たし、十分に語らせてください。そして御言葉を聞く私たちの魂を清めて御言葉で満たしてください。越谷教会に集う一人一人が祝福され、それぞれの場においてあなたに喜ばれる奉仕をすることができますように、幼稚園に来る幼子たち、そのご父兄、その一つ一つのご家庭の上に祝福がありますようにお祈りいたします。この感謝と祈り、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌280番。 使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んでを葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこり来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわぬ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、優れた者、優れた方と題して、深田久美牧師です。
今朝私たちに与えられた御言葉は、ルカによる福音書第3章7節から20節の御言葉であります。前回に引き続いて、洗礼者ヨハネの活動に関する記事を通して、キリストにある福音の恵みに共に預かってまいりたいと思います。今朝私たちは与えられた御言葉を通して、もう一度悔い改めるということ、悔い改めについて共に思いを馳せたいと思います。悔い改めるというのは一体どういう意味を持っているでしょうか。洗礼者ヨハネは救い主を迎え入れるためには、悔い改めて罪を許していただくこと、これが大切だと語ったわけです。悔い改めて罪が許される、そこにこうキリストが来られる、そういったことを語ったわけです。それではそもそも悔い改めるというのは一体何を意味しているか。まず第一に、それは自身の罪を認めることです。洗礼者ヨハネを通して示されているように、悔い改めることと、そして罪の許しは決して無関係ではありません。ですから、そもそも罪があることを認めることがなければ、当然誠の悔い改めが生まれるはずもないわけです。で、この場合の罪とは何でしょうか。聖書の示す罪というのは、いわゆる英語でいうクライム、犯罪とは違います。それは人間の外面的な問題、表面的な問題です。それに対して聖書の示す罪というのは sinと言います。これは人間の根本に起こる問題のことです。言うなら、罪が、sin が外に現れていく状態、形となって現れていく状態をクライム、犯罪とも言えるかもしれないです。ですから、犯罪をしない、犯罪歴のない人はたくさんいるわけです。ただ罪からは罪からは誰も逃れることはできないわけです。それは人間の根本的に、人間の存在そのものに含まれている一部だからです。要するに、人が死から逃れられないように、罪からも逃れることはできないというのが、聖書の示す厳しい私たちの現実であります。聖書は私たちの存在が神様によって、神様の霊によって与えられたものだと言っています。それゆえに、私たちの罪もまた神様との関係の状態を表していることになるわけです。 例えば神様を信じないこと、神様に背を向けること、神様との関係が破綻している状態、これが聖書の言う罪の問題なんです。そして罪の代償は死であるとパウロが言ったように、罪ゆえに私たちは死に支配されて恐れながら生きていくわけです。これがまず第一、罪の問題。次に悔い改めるというのは方向転換というものを表しています。もともと罪というのは原文ではハマルティアという言葉を使います。でこれはもう何度もお伝えしました、的を外すという意味です。でこれは決して一つの的の中心から一つの的の中心から外れてしまうということを意味していません。そもそも狙うべき的が違う状態を指しているわけです。今まで正しいと思っていた的が実は違う的だった。ですから正しい的の方に方向を転換させられなければいけない。これが悔い改めるということなんです。我が道から主の示したもの道へと方向を転換していくこと、これが悔い改めるということなんです。だから大事なことは最初の部分、間違っていたことを認めなければ方向転換はできない。自分が投げていた的が間違った的であるということをしっかりと受け止めなければ本当の喜びへと立ち返ることはできない。本当の喜びを知ることはできないんだというわけです。アメリカにジョン・マッカーサーという、有名な牧師がいるんですけども、本当に福音を味わおうと思ったら自己実現ではなく自己否定だっていう表現をしたんです。非常に厳しい言葉だと思います。本当の喜びを知ろうと思ったらそれは自己否定へと我々を導くものなんだ、福音とはそういう力があるんだと言っている。福音というのは喜びの知らせです。それを本当に味わおうと思ったら本当の喜びを今まで知らなかった自分としっかりと向き合っていかなければいけない。こっちに本当の喜びありますよっていう声に真摯に向き合っていかなければいけない。そういうことが示されていくわけです。ですから悔い改めというのは決して涙を流しながら自分の罪過を数えることではありません。あんなことしてしまったとか、こんなことしてしまった、自分はこんなにダメなところがいっぱいある、そうやって自分の弱いところをいっぱい数えることではないんです。反省ではないんですよ、悔い改めるってこと。反省というのは自分の行いを顧みることなんですよ、批判的に。だからそこでは自分の行いに悪があったのであって、悪い部分があったのであって自分自身が悪かったってそこには誰も思ってないんですよ。自分の行ったことが悪かったと言ってるのであって自分自身の存在そのものに問いかけることはしていない。悔い改めは違うんです。自分自身その存在そのものを否定し、こっちに本当の喜びがあるんだということを知ることが悔い改めなんです。自分の間違いを認め、正しい方向へと向きを変えていくこと。それを違う視点で言うなら、本当の喜びや希望や平安を知らされて新たに歩み出していくということが大事。このように悔い改めというのは私たちに新しい道を指し示す力を持っているんです。しかし悔い改めは簡単なことではない。罪を認めることとか方向転換することとか新しい道を歩み出すとか、それ私たちにとってもとっても難しいことであります。特に今まで自分が経験していたことというのは、経験して事実として残っていることは絶対です。間違ったことではないんです。自分は正しいと思って投げ続けたこの経験を急に新しいものに変えることはできない。そして急に新しいものに変えることができなくてつまずいた人がヘロデなんです。今回ここに出てくるヘロデなんです。彼は悪に悪を加えたと書いて、変われなかったんです。責められていると思ったんです。自分の罪を問われて 変わるのが嫌だ、責められるのが嫌だと思った。つまり彼はそこでこっちに本当の喜びがあるんだっていうことよりも、変わらないことの方が喜びなんだというふうに感じてしまったんです。私たちも長い人生を生きてきて、自分の経験が一番になる、それが絶対化し、いつの間にか変えられるということに拒絶反応を起こしていないだろうか。いいですか、信仰者というのは御言葉によって日々改革されていくものです。日々成長させられていくものです。日々変えられていくものです。洗礼者ヨハネは洗礼を受けるためにわざわざ来た群衆に向かって次のように言うんです。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどという考えを起こすな。言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。洗礼者ヨハネは洗礼を求めた群衆に対して神様の怒りをまず語り始めた。一体群衆にどういった問題があるんでしょうか。彼らの問題は、彼らが自分たちを、我々はアブラハムの子孫だ、我々の父はアブラハムだと自負していたことであります。アブラハムというのは神の民イスラエルの最初の先祖にあたります。信仰の父祖なんて呼ばれたりもするわけです。つまり彼らは、我々はもともと神の民と定められているんだから、救いに預かることはできるはずなんだと考えたわけです。言い換えるなら、彼らは心のどこかで自分には責められる罪はないんだと、そもそも悔い改める必要なんてない、もともと神の民なんだからさと、そういった思いを心のどこかに潜ませていた。彼らの心情はもしかしたらどこか私たちと似ている部分があるかもしれないです。私たちもまた自らの罪を明確に認めきれない部分がある、そういった気持ちをどこか心の中で潜ませているかもしれない。心のどこかで罪人として扱われることに嫌悪感を抱いてしまう部分があるかもしれない。いや、先生はそんなこと言うけど、私にはまだまだこんないいとこあるよって、ね、ユダヤ人たちの抱えた問題は何かっていうと、自分たちがありのままで救われるんだと錯覚してしまったことなんです。このままでも自分は救われる、何も変わらなくても大丈夫、ありのままでも救われるんだと考えたわけです。もしかすると私たちもまた時にありのままで救われることを望んでいる、そういう場面があるかもしれないです。何年か前にありのままでという歌が流行りました、英語のタイトルではレッド・イット・ゴー、レディ・ゴー、レディ・ゴーと皆さん言っていましたけども、あれほっといてって意味なんですよ。ありのままで生きるっていうのはほっといてってことなんです。ありのままを受け入れるなんていうことは、神様私をほっといてって言ってることと同じことなんです。それ本当に平安でしょうか。ありのままで救われると信じていたはずの彼らは、それでも洗礼者ヨハネのもとに自分の罪を洗い流すための洗礼を求めてやってきたんです。それはおそらく 洗礼者ヨハネがもしかしたら救い主なんじゃないかという憶測もあったと思います、まあ、聖書にちゃんと書いてますけれど、それだけではない。それはやはり本当に救われているという実感が生活の中に根付いていないからなんです。心のどこかで救いを確証できない自分がそこにいるんです。ありのままだけでは本当の意味で不安は払拭されていないんだというのが彼らの様子からよくわかる。いや、むしろ不安が残ってしまう。本当にこのままでいいのか、この私のままでいいのかという思いから彼らはなかなか抜け出せていないんです。それがよくわかるのがヘロデなんです。ヘロデはその生涯は途中で命をなくしますが、ヘロデはこの生涯ずっと不安に支配されたまま生きたんですよ。このままでいいんだろうか、大丈夫だろうか。そしてそれを払拭するために彼は救い主を受け入れて自分が変わることを求めず、たくさんの悪事を重ねて環境を変えようとしたわけです。世界を変えようとしたんです。世界を自分に合わせようとしたんです。でもそれが悪事に悪事を加えるような出来事になってしまったのです。ありのままで救われているという実感を得られているでしょうか。このような民衆に対して洗礼者ヨハネは悔い改めを進めました。形だけの洗礼ではなくて悔い改めの洗礼を受けなさいと進めたわけです。悔い改めの実をしっかりと結んで、悔い改めで心を持って洗礼を受けなさいと。つまりありのままでは私たちは救われないんだと、ありのままでは罪人のままなんですよっていうことを言ってるんです。本当に必要なことは神様の方に転換し、罪許され、新たに生き直すことのできること、そこに本当の意味での平安や喜びや救いや希望がある、新しい生活を受け入れるというそういう恵みがあるんだ。そのようにヨハネはここで民衆に力強く語っているわけです。そのままでは救われないよって言ってるんです。悔い改める心を持って洗礼を受けなさいと、そう勧めたわけです。しかし人というのは決してそんなに単純なものではない。どこかでまだ私たちの罪というのは潜在的にこれ続けるわけです。完璧な人はいないんです。洗礼者ヨハネはそれゆえにもう一つ大切なことをここで語り始めました。それが救い主の存在です。自分の後に自分よりも優れたお方が来るんだっていうことも加えて伝えたわけです。洗礼者ヨハネは人間の罪の問題がそんな簡単に取り除かれる問題だというふうには理解しなかった。私たち人類が本当に救われるためには自分よりも後に来るもっともっと優れた方に生かされなければいけないんだと、彼はそのことを意識してキリストのこともここで述べ伝えようとしたわけです。聖書によるとその方は聖霊と火で洗礼を授けるお方、そしてそのお方はどうやら正しい裁きを行ってくださるお方なんだと聖書には示されています。まあ、洗礼者ヨハネのこの洗礼の話と主イエスの洗礼については次回来週、次回お話をさせていただきます。洗礼者ヨハネの話だけでものすごい長い間引っ張ってますけども、いよいよ最後の方になると思います。私たちは今申しましたようにその優れたお方が主イエスキリストであることをもう知っています。そしてそのキリストが私たちのために十字架で死んで3日後に復活されたことも知っている。そしてその方によって罪が許されていること、滅びから免れているということも知っているわけです。ヨハネが言うように確かに主イエスキリストは罪に対する裁きのために来たわけです。その意味で主イエスキリストのあの十字架の出来事は確かに罪人が裁かれる出来事なんです。しかしその裁きは私たちに対してではなくて主イエスキリストに対して取って代わって行われたんだと、これが福音になります。 その意味でヨハネの洗礼が悔い改めを促す洗礼であるとするならば、キリストの洗礼というのは罪の許しそのものの洗礼、救いそのものの洗礼であると言えるかもしれません。私たちはその恵みをもうすでに知っていますし、それを味わい、それを思い起こすこともできるわけです。であるならば、じゃあもう悔い改める必要ないんじゃないのって思うわけです。イエス様が私たちのために十字架にかかって死んで復活して罪の許しはもう実現したんでしょ、じゃあ僕らもうありのままでいいじゃんって話になるわけです。悔い改める今さら牧師が何言ってんの、もう救われてんだからいいでしょって言うわけですよ、思うわけです。でもね、それが違うんですよ。私たちはキリストによる罪の許しに預かっているゆえに、ここでやっと本当の悔い改めに生きるものへと変えられていくんです。キリストの許しの中にあって、真実に神様と向き合い、隣人と向き合い、神様に立ち返っていくという心が与えられていくんです。先ほども言いました、キリストなくして私たちは本当に悔い改めの実を結ぶことはできない。人間の奥底には神様の怒りから免れないような心がいっぱいあるんです。でもその私たちのために命を捨ててくださるお方がいて、その人の罪の許しの恵みの中にいるからこそ、私たちは本当に自分の罪に気づくことができ、その救いの喜びを知ることができ、立ち返っていくという心が与えられていくんです。誠の悔い改めは救いの光の中でこそ生じていくんだということなんです。主イエス・キリストが私たちの罪をすべて背負って十字架にかかって死んでくださった、そこで罪が許された、その恵みを本当に知ることのできる場所でこそ本当の悔い改めが起きてくるんです。そしてそれによって新しい生き方が生まれ出てくるんだというわけです。それは今ある恵みに感謝をし、自分に与えられているものを喜んで用いていく生き方です。ありのままの自分、それは言うなら欲望に支配されている自分、その罪に満ちた自分に支配されてもう生きるのではなくて、与えられたものを素直に喜び、それを分かち合えるような具体的な新しい生活へと私たちは歩みを始めることができる。何も持たなくていいんですね。必要以上のもの、規定以上のものをもう持たなくていいんです。それでも自分はキリストにあって許されている、愛されている、神の国に入ることが許されている、そして平安や希望や救いを確かなものとすることができる、そういう人生が切り開かれ、その救いだけで私たちはもう十分だと思える生活へと向かっていけるんです。だからこそ2枚ある下着のうちの1枚を喜んで与える生活へとできる。たとえ下着が1枚しかなかったとしても、私は愛されているんだ、許されているんだ、たとえこの世にあって不足した人生を送ってたとしても、もう自分にはキリストがいてくださる、キリストが来てくださる、私のために命を捨ててくださっている、その恵みだけで十分だと思う。その私たちの心の豊かさが、心の中にあるその豊かさが他者に対する愛情へと変えられていくんだということになるわけです。洗礼者ヨハネは悔い改めの大切さを教えてくれました。でも同時に、本当に私たちが罪を知り、本当に喜びに立ち返っていくためには救い主の存在が必要なんだと彼は最後に語ったんです。このキリストの救いの恵みの中でこそ、私たちは本当の喜びを知り、本当の悔い改めへと至ることができるんだと、そのようなことを洗礼者ヨハネは最後の最後に語っています。礼拝に出て十字架を見上げる、そこには私たちの罪の現実がある、でもここにこそ許されている現実もある、その恵みをぜひ味わっていただき、この1週間主イエス・キリストのもとに立ち返っていきながら、神様の愛の中でお互いに愛し合う生活へと、また主によって押し出していただきたい、そのように願うものであります。一言お祈りを捧げます。 天の神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝します。私たちはあなたに与えられたものでだけではもう満足できず、不平や不満に満ちてしまうことがあります。また私たちはどこかで変わりたくない、あなたによって変えられることを恐れてしまう自分がいます。主よ、どうか御子イエスキリストの十字架の贖いを私たちの心の内に新たに指し示し、私たちのその堅くなな心を打ち砕いてくださり、新たなものとして作り変えてください。どうか一人一人の心にあなたが触れてくださり、御言葉と御霊の力によって私たちを本当の希望や平安へと導いてくださり、その恵みでもう十分だと、そのように告白できる私たち、またそのような恵みを覚えて、あなたの御を賛美する私たちへと、私たちを作り変えてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌352番。
お祈りさせていただきます。深夜に天のお父様、 して敬愛する兄弟姉妹とともに第一礼拝に集いましたことを感謝いたします。本日は優れた方と出しまして塚田国牧師より御言葉をいただきました。私たちはこのようなことに流されイエス様の十字架の死による罪の贖いとその救いに対する感謝を忘れ、この世のものに向きを変えてしまいます。今日あなたからいただいた御言葉により私たちはここに悔いた心を捧げあなたに感謝し祈ります。たくさんいただいております恵みの中から一部を返品をしてお捧げいたします。どうぞあなたの御意のために用いてください。尊き救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
唱詠543番。
キリストの恵みと父なる神の御愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世々限りなくとこしえにありますように。アーメン。本日は第三主日礼拝となっておりますので、伝道推進、日本伝道の推進のために祈る時を持ちたいと思います。本日は東京教区南地区、東京教区西南地区を覚えて祈ります。祈りの課題としていくつか挙げられておりますけれども、コロナ禍による礼拝初集会の制約からの回復が力づけられるように、祝活動が再開され教会相互のつながりが強められるように、付属施設が幼児 人口減少の波を乗り越えることができるように、これまでにこの共に祈るためにのページで紹介した首都教会、ベテル教会、代官山教会、祖師ヶ谷教会のために、敬愛する主任牧師を神様の身元に送った、千歳ヶ丘教会のために、その他それぞれの課題を抱えている西南地区内の教会のためにお祈りくださいということです。では一言お祈りを捧げます。天の父の神様、礼拝の恵みをいただき、御言葉の恵みをいただき、その恵みの中でこうして祈りを合わせることが許されていますことを感謝いたします。東京教区にある南地区、そして西南地区を覚えて祈ります。どうぞこの両地区があなたの恵みの中をこれからも豊かに歩み続けることができますように、その地区に連なっている一つ一つの諸教会を、また教会に連なっている一つ一つの枝枝をあなたが豊かに祝福し、そのあなたの恵みのうちに置いていただきますよう心よりお願い申し上げます。またその諸教会に連なっている牧者一人一人の働きをあなたが強めてください。特にコロナ禍によってさまざまな制限がなされた時代を送っておりますけれども、どうかこの制約から一つ一つの教会が解放されて、 また新たな力を持ってこの地区に、その地域に力強く伝道を推進していくことができますように、どうぞあなたが守っていてください。またその地区に連なっている教会が互いにつながり合い、そのつながりがますます強められ、思いを一つにしてあなたの御業にお仕えすることができますように導いてください。またどうか教会に連なっている付属施設、付帯施設、付属幼稚園の上にもあなたの豊かな祝福を与えてくださり、伝道の良き器としてこれからも豊かに用いていただきますように、なかなか幼児が、園児たちが集まらない現実を送っておられる施設もあると思いますけども、どうかその地域にあってこの教会、付属幼稚園を用いてくださり、一人でも多くの子どもたちに、また保護者たちにあなたの恵みをお伝えすることができますように導いてください。また首都教会、ベテル教会、大観山、祖師ヶ谷教会のこの一つ一つの教会があなたの御心にかなって歩むことができますように、どうかそこでその教会が抱えている一つ一つの課題をあなたが豊かに強く捉えていてくださり、必要な恵みや導きを豊かに与えていただきますよう心よりお願い申し上げます。また千歳ヶ丘教会のため覚えて祈ります。敬愛する主任の牧師をあなたの身元へと送ったというふうに報告を受けております。失った悲しさ、辛さ、またこれからの教会のことを思う不安、さまざまな思いがそこで交差しているというふうに思います。あなた一人一人のその思いをよくご存知でありますから、この教会のために必要な恵みを、また慰め、励ましを豊かに与えていただきますように、またこの主任牧師に連なっている、ご遺族、ご家族の上にあなたの慰めが豊かにありますように、どうかお守りをお導きください。またたくさんの課題を抱えている西南地区内の諸教会がこの時もまたこれからも豊かにあなたの恵みと導きのうちに歩み抜くことができますようにお守りください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。これで伝道、日本伝道推進のための祈る時を終わりたいと思います。これで礼拝を終わります。